で攻殻機動隊もその四郎正宗原作っていうところからすると、うん、ゼロから発案したわけじゃないから、
そうですね、
ちょっと不思議な立ち位置じゃないですか、うんうん、まあ、最近も、ね、映画やってましたけど、
はんは
ん、映画見たんですか、山田君が、
あのゴーストインザシェルのことですか、うん、まあ見ましたけどね、まあ見ましたけど、まあ、思い出したくもないですけどね、
まあ、見ましたけどでいいんじゃないですかね。まあじゃあそれはなかったことにして、
はい、なかったことにしていただいて、
あのやっぱあれなんとか、はい、それはこの流れで語るべきことは
ないですね。あのいやなんかやっぱ僕の中でサイバーパンクってあのやっぱ進化の可能性の話なような気はしていて、なんか押井守自体がそのサイバーパンクっていうものに思い入れがあったかどうか分かんないですけど、ただこの攻殻機動隊、押井守が作ったそのアニメ映画の攻殻機動隊に関してはでもやっぱ押井守もその人間が次の段階に進化するっていうことは多分一つのテーマとして多分描いていて、なんかその時の次の段階に進化するっていう時の感覚っていうかアイデンティティみたいなものに対する捉え方っていうのを攻殻機動隊っていうのは書いてた気するんですけど、まああのルパート・サンダース監督が作った、まあ、あのゴースト・イン・ザ・シェル、カッコ・ワラーの方はなんか、まあ、進化しないですからね、あの結局あの自分は自分であるっていうことを認識するために、まあ、なんかそのアイデンティティとかどうでもいいっていうのが最終的な攻殻機動隊の答えだった気がするんですけど、C 版ってなんかむしろその逆の話でしたね。
そんなじゃあ 原作っていうかこの押井守る版のアニメに忠実なわけでもなかった。
そうですね、あの西さん、あのゴーストインザシェルを今後見る予定はありますか。
いや見るつもりはあるけど、
あるあ、じゃあちょっと、
うん、あそうなん、言わない方がいいな、
一応ネタバレがある
の。いや別にいいけど、あ、まあでもあのそんなそれを語るほどの映画じゃなければいいんじゃない、これこの場で。
いやなんか要はあれなんですよ、ルパート・サンダース版って最初あれ主人公スカレット・ヨハンソンじゃないですか、うん、でまあアジア人じゃないんですよ、うん、で、まあ、少佐の名前って本名は、まあ、草薙素子っていう名前で、え、草薙素子って名前でスカーレット・ヨハンソンなのかと思ってたら、まあ、最初出てきた時に名前が少佐じゃない、少佐って呼ばれてるんだけど、あの草薙素子っていう名前主人公は知らないんですよ。要はなんか そこら辺で暮らしてたスラムの女が拉致されて、で改造されて、で記憶を消されて、その人造兵器である、まあ、少佐っていうものにされていて、でその記憶を消されたその少佐っていう、まあ、元人間のサイボーグが、本来の自分が草薙素子であったという記憶を取り戻していく話っていうのが、まあ、ルパート・サンダース版のゴースト・イン・ザ・シェルの話になってて、まあ、要はまあ出来の悪いロボコップ、
ロボコップですね、
そうなんですよ、だったんですけどね。
あ、なんだなんか原作に忠実とか言ってたんで結構そのまんまかと思ったら、いらん、まあ、いらんことを、
まあ、逆でしたね、テーマ的には。
あ、そうなんだ。なんかスカーレット・ヨハンソンのケツを見に行く映画だけかなと思ったら、一応ちゃんとそういうツッコミどころは用意されてて、
そうですね、しかもそんなにスカーレット・ヨハンソンのケツを見せないっていう。
そうなんだな、なんかじゃあ変に硬派気取って
立ち悪いですね。
あ、そうなんだ、
はい、
だ全く公開1週間ぐらいしてから誰もあれについて語ってないから、
もう今年なんか最後今年の映画振り返るとき多分いろんなテレビなりラジオなりでそういうことやったりすると思うんですけど、多分誰もあの映画のことは喋らないんじゃないですかね。
思ったよりなんかちょっともっとひどければひどいでね、うん、話の種にもなったんで、
後世まで残るひどい映画、いまだにやっぱのドラゴンボールエボリューションに関してはやっぱり話題に上がったりしますけどね、まあ多分ゴーストインザシェルはそれにすらならないだろ
う
みたいな。
しょうがないですね、もうそれは。なんかもっとちゃんと本当に話をやってるのかと思ったら、なんか攻殻機動隊に関してはこれちょっと原作の白馬さんの原作をちゃんと読んだことがないか分かんないですけど、あれの主題って結局その草薙素子というか完全に人造人間が当たり前のように普通の社会に一般に入り込んでるっていう世界ですよね。
そうですね、
あれあのチーム、あのチームだけじゃなくて一般の人にも人造人間がいるっていう設定なんですよね、あれって。
そうですね、その割合は違えどある程度その人間の中に機械の部分っていうのは割と一般的に入ってる世界の話ですよね。
あれ見るともう出てきてる人みんな人造人間だからどれぐらいいるのかよく分かんないじゃないですか。まあ半々というか、まあ、あの人たちが その戦闘部隊だからってとこはあるんだけど、まあ完全にそのゼロから作られてるっていうところから自分のアイデンティティを模索するっていうのが一番主題じゃないですか。主人公のその
草薙のところ
少佐が、なんか途中のところで海で浮かんでるっていうシーンがあるん
です。ああ、それ映画版の方ですね。
そうそう。でなんかショートしたらどうするんだろうなと思って。でちょっとそれをショートして自分の記憶がもうなんか全部デリートされるのかっていうのを、なんか怖いもの見たさでちょっと自分を試すような感じで浮かんでるとかっていうシーンがちゃんと入ってるじゃないですか。で最後そのあれあの犯人は何でしたっけ？
人形使い。
人形使いと。同化していくっていう話でしょ、あれって人形使いも同じようなことを考えてて、で最後同化していくって話 でかなり分かりにくいんですよね、あれ。多分最初に見たあんまりそういうものじゃなくてアクションアニメ映画みたいな感じで見ると確かに映像も綺麗だしアクションもかっこいいんで騙されるっていうかそっちに目いくんですけど、主題としてはすごく分かりにくいですよね。
そうですね。しかもその進化の段階においてその人間が一人で人間であろうとするこだわりをそこに対する執着を捨てるっていう話でっていうのがあって、さっきのそのまあビデオドロームとブレードランナーとかの流れで言うと、まあなんか攻殻機動隊、まあそことまあ間劇場アニメとしてこれ攻殻機動隊が始まるのにまあ大体10年間あるとして、でまあ、その間の間に、まあ、攻殻機動隊と、ブレードランナー、まあ、特に、ビデオドローム何が違うかっていうと、なんかそのビデオドロームとかその1982年に出てきたいわゆるそのサイバーパンクっぽい映画、サイバーパンクの、まあ、ゴッドファーザーって先に言ったんですけど、その2作にあったその人類の進化のイメージってなんかその機械との融合だったと思うんですよ。なんかその機械との融合でそのまあ、例えばそのネット世界だったりその電子の世界みたいなのにつながるとしても、なんかやっぱりそれのイメージってその電話線と自分の血管がつな神経がつながったりとか、なんかそういうイメージだった気がするんですけど、なんかこの攻殻機動隊になってくるとやっぱそのプログラムっていうか電子の中を駆け巡ってる情報と融合するっていう風になってて、
でもかなり今見るとすごくネットインターネットっていうのの概念を先取りしててというか、でこれなんかマトリックスとかが できて、で今この現代って考えると攻殻機動隊やっぱすごかったんだなと思うのは、その電脳世界を映像でちゃんと書いてないんですよね。概念だけしか出てこないっていう。で草薙素子がその物体が存在しない世界でバラバラになったら自分はどうなんだろうっていうのを疑問を持つんですよね。でマトリックスの場合それを電脳世界がなんか描かれるじゃないですか。なそこが多分受けた一つの理由なんですけど、なんか攻殻機動隊を見たときにそのやっぱりよく分かりにくい部分っていうのは、おそらくそれをちゃんと映像として絵として描かなかったところで、やろうとすれば多分マトリックスみたいに CG 使うよりアニメで描いた方がずっと楽だったと思うんですよね。でそういうアイデアももちろんあったと思うんですけど、押井守はおそらくそれを積極的に排除してると思うんですよ、あれを作った時に。そこが、まあ、95年っていうすごく何とも言えないサイバーパンクっていうカテゴリーからするとちょっと時間が空きすぎてて直接的影響でもないし、ただなんか時代背景からするとそのインターネットっていうのが少しずつでき始めて、多分あのネットパソコンオタクとかラジオオタクの流れからパソコンとかっていうのにいち早く目をつけて、でもうなんか現代からすると信じられないかもしれないけど、そんなに世の中 そのインターネットの世界にページっていうのはこんなに無数におそらく存在してなくて、限られたなんとかのページとか、ヤフーであればヤフーのトップページから 2,3 ページとかそんな世界で、個人のページとかに入ってって、でチャットみたいなことやってたっていう、会ったこともないどこの誰かもわからない人とただ交信できるっていうツールが初めてでき始めた時、でなんか同時に携帯電話っていうのが当時は PHS と携帯っていう2つがあったんですよ、呼び方が
ピッチ、
そうそう、で PHS の方がその電話するだけであれば安いというかっていう使える、その前にポケベルとかがあったんだけど、
あ95年とも携帯出てた、
まだ一般に流通はしてないけど、うん、でもやっぱ持ってる人はいたって、うん、まあ主にビジネスで使う人が多かったね、うんうん、多分一般 の、 その中学生とかが、中学生はちょっと生意気ですけど、うん、高校生以上とか大学生とかでも契約して持てるようになったのは96、97年ぐらいだった印象があるんだよね。VHS から移行して、
うんうんうんうん、通貨とかなんかそんな感じですね。
そうそういう感じ、本当にもう過渡期で、はいはい、で毎年のようにその仕様が変わってどんどん価格帯も変わるし、うんうんうん、VHS その VHS と携帯電話っていうその分ける意味も今考えるとよく分かんなかったですね、うんうんうん、まあ何かあったんでしょうけど、うんうん、VHS ってのも携帯電話だろうと思うけど呼び方としてそれが定着してたんでしょうけど、うん、そう何かツールがねだんだんそれまで前の前だったら、うんうん、モールス信号とかだったのが VHS とかになって、はいはいはい、で直接喋れるようになるっていうのは、まあ、電話に関しては別に家の電話で喋れるのは喋れて、それは外でっていう違いだったんでしょうけど、うんう
んうん、なんかでもなんとなくあれですよ、やっぱこうビデオドロームの手にこう拳銃が食い込んでってこうネジが肉に刺さってそこからこう肉と鉄の境目がなくなって融合していくとかっていう80年代 の、 なんかその機械との融合のイメージからすると、なんかやっぱそのインターネットとかやっぱその通信技術みたいなのがやっぱこの10年間の間に進歩したことによって、なんかそのやっぱ情報との融合みたいなものみたいなのが観客にとってもまあ80年代に比べたらなんかその機械とか情報みたいなもっとこう大きなその電子的なものとの融合っていうののイメージなんとなくまだつきづらかったと思うんですけど、やっぱ95年だともうある程度
生活に少しずつ入ってきてっていうのはあったんでしょうね。
と同時になんかやっぱ面白いのがあれですよね、1982年がだからそのビデオドロームとブレードランナーがあったのと同時にトローも1982なんですよね。
そうね、80年代80、まあ、82年にしてやっぱかなり画期的な、この3つが同じ年っていうのはかなりね面白くて、
トロンだけなんかこうちょっと別っていうか、うん、あれは完全に電脳世界というか電子世界の中に入った主人公たちが戦うっていう話ですもんね、うん、
で、あのコンピューターゲームの映像が完全にもうほぼ最初のその現実パート以外はコンピューターゲームの中の、だ要はメタルギアソリッドの VR トレーニングみたいな映像ですよね。後ろが後ろっていうかもうこの空間的な奥行きとかがよくわからないような黒バックのところにこうドットがグリッドが敷かれた世界 で、 で自分がそのゲームのキャラクターのようになって、で、まあ、基本的には薄暗いところにそのブラックライトで青ブルーのような光こうラインが入ったスーツを着て、でまあ、コンピューターゲームっぽいゲームでバトルするっていうのが、まあ、そういう映画というか一応ストーリーあるんですけど、そのなんか会社の企業の陰謀を防ごうとゲームの世界に入ってっていう、まあ、なんか今でこそ考えると結構そういうのあるっちゃあるけど、この時はそれあの映像でちゃんと作ったっていうのが初めて で、 でディズニーの超大作だったらしいですけど、本当に全然語られてないし、結構好きなんですけどね、でも面白いとは思うけど、そんなに確かに一般に名作として残るかって言ったら物語は別に大したことないし、
でもなんか、ね、ロックマンとか、
うん、ああそうね、
まあ、絶対
確かに
トロのイメージですね、うん、
ロックマン的だしね、あのヘルメットとか、
はいはいはい、
だしなんかブーメランみたいなの投げるゲームとかあって、うんうん、ブーランってかフリスビーか、フリスビー投げて、
フリスビーで戦うみたいなあり
ましたよね、フリスビー投げてなんか変なバトンみたいになって、はいはい、叩いてこう跳ね返してみたいな、うんうん、あれはあれ全然も確かに面白くなかったな、あの映像何が面白いんだっていうようなフリスビーをこう、うん、フリスビーがこう光って飛んでった軌道が残像で残るっていう映像は確かにね綺麗でかっこよかったけど、うんうんうん、まあ面白くはなかったな言われると
トロン、
はい、でもなんかやっぱりそういうトロンははっきりとそのだってあれ肉体がそのままブーってゲームのっていうかコンピューターの中に入っていくって映像がねちゃんと作られてて、まあもう最近で言うとハンターハンターのグリードアイランド編、 まあ、あれはインターネットゲームなんでしょうけどね、あの一番影響受けたのは。でもあれのイメージを結構いち早くで対策として映画でやるっていうのがやっぱ結構大きかったなと思って。まあでもサイバーパンク一応時代的にはその技術、機械技術っていうのと自分の肉体がそこに吸い込まれていくみたいなのはあったんだと思うね。まあブレードランナーとビデオドロームに比べるとやっぱ確かにかなりファミリー向けっぽい、エロもグロもないし。
あ、トロンですか。
なんでトロン、レガシーってあの見てないんですけど。
あ、僕もレガシー見てないです。
なんでやったんだろうあれは。
トロン、なんすかね、かけながらやっぱコアなファンとかがいたんですかね。
いたんだろうけど、
結構なんかでも今の作品とか見てると結構やっぱトロンからの影響はあるんだろうなっていうのは、ロックマンもそうですし、
でまあ、アキラもね、あの、アキラ金田バイクはトロン あのバイクのデザインを元にしてるっていう、
タイヤの左右がこう球状になってるってことですか。
というかなんかこう縦長で、まあやっぱシャープですごくなんか装飾があんまりないって、まあ、ずっと言っても金田バイクはシール貼りまくって汚いって
成田さんって書いてある。せっかし
なんかあれを、まあ、なんか本人が言ったのかわからないんだけど、オフィシャルの大友克洋オフィシャルで言ってたことが分からないけど、でも結構有名な話で、あのバイクのデザインを元にしてるっていう話があるんで、まあやっぱ映画好きだったし、あのだろうし、大友克洋監督、監督なのか漫画家としてなのか映画監督じゃないか、大友克洋さんはで、やっぱこの時の82年の映画とかっていうの好きだったんでしょうから、あんまりもしかしたらサイバーパンクとかっていうこだわりがなかったのかもしれないですね。
あ、
うん、でまあクローネンバーグのスキャナーズもちょっとその流れで言うと、
1981年ですよね、スキャナーズは。
そうですね、ビデオドローム先でどっちかっていうとこれの方がちょっとサイバーパンクっぽいものを感じたんだけど、やっぱブレードランナーと同じ82年っていうところで、82年がでかかったのかもしれない。スキャナーズの方がなんか日本のその後の漫画であったりちょっと影響を与えて、あの念力で頭が吹き飛ぶっていうのが、これ結構あの同じ大友克洋のドームと比較されるんですけど、
あ、超能力。
そう、でもドームの方が一応連載始まったのが先っていう80年なの で80年から81年にかけてドームがちょっとずつ1話、まあ、全部4回、全4回でやってるらしくて、なんでなんかこのスキャナーズを見て影響でっていうのとはちょっと違うのかなって、
なんかあのこう相手に手のひらをかざして、こうその手のひらからこう見えないエネルギー体を送り込むことによって相手を動かしたりとか、相手を内側から破裂させたりっていう表現自体は、でもこれじゃドームが一番最初って感じなんですかね。
漫画ではやっぱそういうのってあんまなかった、ドラゴンボールがそれのもっと派生にはなってるけど、でももっとね後だし、で多分映画で言うんだったらあのブライアン・デ・パルマのフューリーの方が、これもスキャナーズと比較されるその念力で爆発っていうのは、これ多分スキャナーズより先なんで、なんか大友克洋ももしかしたらフューリーの方に影響を受けたって、ドームの超能力っていうのは。
キャリーって何ですか。
キャリーがその
さらに後
じゃない、ちょっと後、そう、超能力っていうのは、そうか、なんか流行ったのかね、あの念力みたいなの。
念力、なんかユリ・ゲラーとかそれぐらいだったりするんですかね。
そう
か、もしかすると
、やっぱりあるんだろうね、そういううさんくさいっていうのと、やっぱ不思議なもの、
カルトブームみたいな、なんかアキラも後半アキラを研究するためになんかあのインドのこうヨガの達人みたいなのが出てきたりするじゃないですか。
なんかあったあったなあった、そうだね、
なんかあいつとこう ニューエイジ的な、
あ、まあやっぱなんか世相とかって時代の流れっていうのは絶対あるんでしょうね、その連載でやってると特にそういうのを感じたりして取り入れたりするんでしょうけど、まあ超能力ブームというか、でスキャナーズの方がなんかどっちかっていうともっと現実と絡めた話があってね、もともとそのスキャナーズっていう超能力、なんか日本語にすると操作スキャン、相手のなんか脳にこう入り込んでスキャンするっていう、読み取るっていうところから でなんかその応用として相手 その脳を破裂させるっていう、ね、頭を破裂させるっていう、まあ、あの映像が一番有名だったんです、科学界行くんですけど、どちらかというとこう相手の神経細胞に入り込んで、その記憶であったりを操作するとか読み取るっていう能力
のがスキャナー
がスキャナーっていう、まあ、まさにそうですよね、あのコピー機とかスキャナーとかっていうのと同じで、本当読み取るっていうのが主題で、それの、まあ、物語として一番なんでそういうスキャナーが生まれたかっていうと、まあ、薬の影響で、まあ、あれは何ですかね、
サリドマイド、
妊婦の、
ああ妊婦のための、睡眠薬を、
ね、
があって、うん、それを投与された、妊婦の子供がみんなそのスキャナーとして、まあ、その超能力を持って生まれてきて、っていう話ですよね。
で、そうですね、たまたま偶然の産物をその、まあ、あれ製薬会社なんですよね、
そうですね、
物語が、うん、でその製薬会社の社長がそれでスキャナーズ計画っていう超能力者をじゃあそれで人為的に生むっていう計画をする、でそこで生まれた超能力者たちが戦うっていう話が主題で、でこれ最後の方に面白かったのはその主人公が公衆電話から、はいはい、その敵のアジ一番基地のマザーコンピューターに、
うん、ハッキング、
そう、電話線を伝ってそのマザーコンピューターをスキャンするっていう描写が出てきて、はいはい、映像としてはしょぼいですよね、あの基盤のそのマザーコンピューターの基盤はい、はい、おそらく中にある基盤のドアップになって、はいはい、それが少しずつ焼きついて
基盤のところがめっちゃ出るんです
よ、ね、でまあなんか離れたところから電話線を伝って攻撃するっていう、まあ、デジタルですよね、肉体を持たない概念を使って攻撃するっていうのが、まあ、ビデオドロームより先ではあるけどちょっとサイバーパンクっていうのにつながる考えが実はスキャナーズでもすごくあって、どっちかっていうとねスキャナーズの方がそのサイバーパンクっぽいものを見た時は感じたんだけど、
はいはいはい、そうですね、95年とかになるとその多分ハッキングする表現とかって電脳世界みたいなの出てきて、うん、っていうことになると思うんですけど、うん、やっぱスキャナーズの時はこの基盤が映されるっていう、
なんかあれがやっぱ時代的な物体としてまあ見せるっていう表現もあったんでしょうけど、うんうん、基盤っていうのがラジオみたいな感じですよね、うんうん、ラジオの中身みたいな、うんうん、やっぱ機械の中枢としたらあのイメージで、
うんうん、
それがだんだんあの機械っていうのもその電脳世界っていうのはやっぱその物質を持たないものとして、うんうん、まあ、一般的になっていくパソコン通信とか日本だと90年ぐらいから80年代後半からでき始めて、うん、なんかちょうどそれがバブルの時期と重なるんですよね、バブルですごいなんか世間的にはウハウハ言って、うんうんうん、ジュリアナ東京みたいなっていうのと実はそのなんか 裏というか、まあ、オタク的なパソコンオタクみたいな、この最初に原始で言われたアニメオタクとかっていう人たちとちょっと違う電子工学をかじった人たち でなんか要はガリベンみたいなタイプのビジュアルの人たちでパソコンっていうものに精通したパソコンオタクっていう、まあ、時代のその表のなんですかメインロードとメインストリームとそのパソコンオタクとかってビジュアル的にも全く真逆ですね。バブルの人たちってもうなんかガンガンハッタリありき でブランド物の服着てみたいで高いいくら使ったとかヘリをチャーターしたっていうことに自分のアイデンティティを感じる人たちじゃないですか。何時朝まで飲んじゃってさみたいな、朝帰りで出勤するのがかっこいいみたいなものを、そういうのをステータスとする人たちと、なんか片や同じ時期に実はそのパソコンオタクみたいなのがいて、でなんかバブルっていうのがもうそんなはしゃいでたら当然その報いがあって後のことを考えてなかったっていうことなのか、バブル崩壊して一気に景気が悪くなったけど結局生き残ったのがその電子機器というかパソコンが、まあその後90年代2000年代になって、まあ、当たり前になったじゃないですか、インターネット世界が。そのなんか相反するものが実は2つ日本においては特に同じ時代にあったんだなっていうのがなかなか面白い対比で、
なんかあの森田芳光監督 の、うん、春って映画を見ると結構なんかそこら辺のパソコン通信でのなんか男女の出会いみたいなので、うん、深津絵里とか出てるやつなんですけど、うん、それだとなんか結構そのパソコン通信出始めぐらいの感じとかすごい分かりますけどね。
そうね、やっぱ90年代なんか その時になんか新入社員とかぐらいの人たちからすると、その人たちってすごく分かれ目な今気がして、それの90年で例えば新入社員の人って今50手前ですね、の人って両極端なイメージがあるんだけど、山田くんの会社とかでももしかしたらいるかもしれないんであんまり言えないですけど、いまだにバブル引きずってる人と丸くなってるというか、すごくなんかむしろどっちかというとその下の世代の考え方に歩み寄ろうとしてる両極端な感じがするじゃないですか。いまだにバブルの人って本当にびっくりするぐらいいるんですよね。
そうです。うちの会社はいまだに微妙にバブル感を引きずってる雰囲気がある会社ではありますけどね。
まあなんか難しいところだよね。その景気いい女性でも景気いいふりしてっていうのは、まあ社長業っていうかそういう人が考えとしてはいいのかもしれないけど、なんか何もできないくせにその俺たちの時代はみたいなこと言うやつはこれ なんか結構一部で言われてるんですけど、ゆとり世代っていうのは未だに言われてるじゃないですか。でやっぱりゆとりだわっていう上司が40代50代ぐらいそれこそいるじゃないですか。でもなんかよっぽどバブル世代のやつらの方がゆとりじゃないですか。だって会社来てるだけで給料もらえて、でだって夜5時ぐらいに会社出て、で飲み歩いて、でなんか朝そのまま朝帰りくらいの時間 でそのまま出社してっつって、で午前中もう寝ぼけて酒抜けないからっつってぐだーっとしてて、で大したことやんないででまた帰ってみたいな、それでなんか俺は金持ってるみたいなことを言って、確かにもうバカの極みみたいな感じじゃないですか。
でも猛烈サラリーマンみたいなのも多分それぐらいですけどね、80年代とかですよね。なんかでも結構脱線してますね。
まあ、バブルのバブル世代のね悪口はちょっと、あのバブル世代にして怒られちゃうかもしれない、ちゃんとした人もいます。
でもなんかサイバーパンクそんな感じですかね。
どこもまあ映画、で
今大体広角機動隊ぐらいまで喋ったかなって感じですけど、
で一番あとはマトリックスに至るまでっていう感じの
マトリックス、
なんかまあブレードランナービデオドロームっていうのがあって、その後は広角機動隊、広角機動隊って日本ではそんなそこまででも当時公開当時ってそんなに人気はなかった、
逆輸入ですよね、
なんか海外で評価受けてっていうので、鳴り物入りで紹介されたイメージがすごく2000年手前ぐらいにあったんですけど、なんかまあ今になって評価というか、異常なぐらいに押井守る審判が増えた感じがします
よね。押井守るに多分影響を受けた人たちが結構なんか多分業界みたいなところで、でもなんかその割となんだろう、文化作るぐらいの世代になったんだろうなって気はしますけどね。
そうか、それだとあれなんか、まあ、まさにゴッドファーザーみたいな感じで押井さん押井さんっていう世代がまあ作り手に多くなってきたってのはあるんですかね。まあでもなんか面白いことに日本に1回そういう広角機動隊っていうのができて、でマトリックスなんて完全にまあ明言本人たちが明言してるんで、広角機動隊の広角機動隊をもしも広角機動隊を僕たちが作った兄弟で作ったらみたいなもんでしょうあれって。てか実はなんかマトリックス俺全部ちゃんと見てないんですよね。
え、見てないんすか。
全部ちゃんと見てないんですよ。ワンもワンも見たって言ってもあの土曜ロードショーとか あれで見た記憶しかなくて、いやビデオ持ってるんだけどなんかちゃんと1から10まで覚えてるかって言ったらそこまで綿密に覚えてない印象はあるんですよね。面白かったと思うんですけど、
結構まあ僕マトリックス好きですけどね、まあなんか1がやっぱすごい良くて、その後2、3ってだんだんちょっとこうあれになってきますけど、
なんか2の時点でも真面目に見るつもりはなくなったんですけど
なんかなイカみてえなやつが2人出てきたりとかしてイカみてえな頭のやつが2人出てきたりとかして、
あれ何 3作、
はい、3作、
全3作、あ、じゃあ思ったよりないんだ、なんか5作ぐらいあるのかと思って、
その間にあのアニマトリックス、
あ、そうか、それがあるから
入ってるんですけどね。 そんな感じですか。でこれなんかあとこれ今回西さんが作ってきてくれたりして、これあとなんかブラムとノイズって二瀬勤の漫画、
ちょっとそう日本の漫画っていうと、うんうん、まあブラムなんていうのがノイズの方が実は読み切りで、あれは読み切りなのか連載してたのかな、
でも一単行本一冊になってます、
ね、あそうそう長いんですよね。 でもまあ読み切り一応連載前の漫画でノイズ、まあ、完全に後から後付けなのかもしれないですけど、うん、ブラムの世界の
前日探っていうことになって
ますね。何百年前っていう。でまあブラムっていうのが最初見た時に、これなんか今でこそアニメとかになってるんですけど、
まあ、アニメもやってますね。
連載してる時3巻4巻ぐらいしか出てない時って本当に説明がなくて、あの世界がよくわからない状態だったんですね。でなんかあれも実は電脳世界と現実世界っておそらくあるみたいなんだけど、
あそうですね、
そうそう、あれよくわかんないくないですか。
いやブラムは、まあ、もう連載終わった状態で僕は全巻揃えて一気に読んだんですけど、あれは結局読んでもわかんないですよね。なんかそのブラムってどういう話かっていうと、なんかそのものすごい、まあ、その東亜重工関係ないのか、
東亜重工はで名前出てくるけど一応関係なくて、
なんかその世界がなんかそのもう人間の意思とは関係なしにプログラムされた機械によってどんどんその膨張していく世界っていうか、機械が勝手にあの自動でその建物を建築してどんどんその、まあ、世界全体が広がっていく世界 でただその建築してる機械自体がもうなんか半分バクりすぎバクっちゃってて、な年月が経ってるからなんかもう世界全体がある意味空論っていうか、一つのビルの上にそのよくわからない感じで勝手にどんどんビルを増築して増築して増築してっていう感じで、いくつもの建物がこう増築してなんかこうカオスみたいなになった世界の中で、その主人公が唯一汚染されてない人間の遺伝子っていうのを、そうそう、う
ん、ネット端末遺伝子っていうのが、そのネット接続ができる遺伝子を持った人間って言ってるって、うんうん、で実はそのネット世界にアクセスすれば、うん、なんかそのまた調和を保った世界を作れるっていうような考えなのかよくわかんないですよね。だからその建設者っていうその自動な意思のない建設ロボットみたいなのが至る所にいて、でそいつらが建設してるこの世界も現実世界じゃなくてネット世界なのか、2つあるんですよね一応。
ネットスフィア、
そうそう、ネットスフィアっていうとそのまあ現実世界でネットにアクセスしてそっちの世界に入るっていう一応体なんですけど、はっきりとその世界の行き来してる映像が描かれるわけじゃないんで、
最後の方に一瞬だけその、まあ 出てくるんですよね。でなんかその主人公はまあその一応現実世界とされてるその違法に増築されてる世界の中で、その要はまあ人間自体もその遺伝子とかが汚染されて、まあ、なんか人によってはなんかその半分サイボーグみたいになってその違う種族みたいになってるんだけど、まあ、その中でそのもう一回その最初の普通の人間っていうのを生み出すために、多分生み出すためにこれ分かんないですけどよくだからその旅をしていて、でそこになんかその、まあ、ネットスフィアの中にあるその一つのプログラムっていうのがその、まあ、周りにいる人にアクセスするとその人を駆除系っていうなんかそのなんだろう、あの AI に出てくる、あ AI じゃない、 i ロボットに出てくるロボットにすげえそっくりな、まあ、戦闘サイボーグに変えることができて、白いサイボーグに変えることができて、で、まあ、そいつらと戦いながら、まあ、なんかその主人公がまあその旅をするっていうのがなんとなくブラムかなって感じですけど、
これはもう読まないと分かんないですよね。なんかはっきりと本当にあれなんか説明攻略本みたいなのあるんですかね、
ブラム用語集欲しいですよねブラム。
今最近やってアニメやって、はいはいはい、その前にもう一回 DVD 出たのかな、
あ そ, んなん
それより前に一番最初に出た DVD の、はいはい、あ一応アニメ、はいはい、そんなに長くないのかな、はいはい、やつが出たやつがあって、それは作りがすごく凝ってて、はいはい、ブラムの世界観を表現するためにチャプターとかもあるじゃないですか、はいはい、チャプター1とか、はいはい、音声切り替えとか、はいはい、あれが全然わけわかんない言語で出てて、だどれがどれだかわかんなくて、
は
ブラムの世界の言葉っぽいんだけど、だから、はいはい、頭から見たいんだけど、はいはい、どれを押せばどこそこに行くかわかんないから、はいはい、全然意味わかんなくて、
すごいね、
すごい。でアニメ自体 もうほとんど、はい、ちょっとねアクションとか少ないんだけど、はい、で声優の人たちも割とあの世界に準じた演技してて、はいはい、 なんていうの、もうなんか人間的な喋り方じゃなくて、うんうん、機械的な感じで、うんうん、で長回しが結構多くて、内容自体はなんか あれ見てたら親に心配されるようなアニメだったけど、
でもブラムって下手したら押し守りの天使の卵みたいな感じになっちゃいますもんね、うんうん、てか天使の卵がなんかすごい近い感じするんですけど、
うん、やっぱあるんじゃないのかな、なんかデザインもちょっと似てるっちゃ似てるじゃん、なんか天野義高の西洋的な衣装をちょっと未来っぽくした感じじゃない、
うん、なんか
顔色全員悪いじゃん、
あ、そう、そう、今それを言おうと思いました、
そうそう、ね、なんかやっぱあるんだろうね、
なんか無表情で顔色の悪い美少年美少女っていう、そうですよね、
ブラムはだからなんか硬派すぎて、この人なんか描いてる人ってどういう人なんだろうとかって思ってて、うん、でもアフタヌーンの連載終わってない時かな、終わった後かな、直後かな、ブラム学園っていうのを読み切りで、読み切りっていうかまあカラーページで10ページもないぐらいかな、急にやりだしたのブラムが終わった後のブラム学園、それがギャグで、ものすごいギャグ で一応そのブラムの出てきた登場人物キャラクターがみんな出てきてやるんだけど、かなりネタにしててさ、本編中の、本編中はまあギャグ一切ないじゃん、
そうですね、
でもちょっとツッコミどころのある部分をまあギャグ要素として、まあ学校なんだけど、でなんかそのあの世界を学校に見立てて、でその主人公のキリーはなんかほっとくとずっと 下の階に下の階にあの徘徊していっちゃうっていう設定で、でまあ天然な青年っていうイメージなんだけど、それが一回ブラム学園やったらなんかやっぱああいうイメージじゃなかったっていうのが大きいんでしょうけど、
だから 今ちょっと、まあ、話でちょっと思ったのが、僕はあのすごい昨日の旅っていう、まあ、ライトノベルがすごい好きだったんですけど、なんか結構昨日の旅は多分今話してて思ったのがすごいやっぱブラムの影響をやっぱ受けてて、ブラムがその巨大な建造物の中をずっと旅する話だったのを多分そのまあ横にしたのがまあ普通に昨日の旅で、昨日の旅はまあ主人公は基本的に無表情で、まあ、ただなんかそのすごい銃の腕前 でなんかその2本すごい銃を持ってて、でまあなんかそれでその、まあ、旅先で襲ってくるいろんなものを殺しながら、まあ、いろんな奇妙な世界の中をこう一個ずつそれぞれの国を旅していくって話なんだけど、で昨日の旅もあの学園昨日ってやっぱ うん、その後作者がパロディでやってて、なんか今のなんかブラムのブラム学園の話聞くとなんかもろでなんかそこは影響受けてるなっていう感じですね。
ブラム学園は本当最初の1回は急に次回予告でもこれはなんか本気なのかギャグなのかみたいな感じで、あの次回予告にそのワンカットだけカラーページに載ってたんだけど、もうその主人公のキリがこの状態であのバケツに水入れて立たされてるっていうので、これは何なんだって、だそれまで あのブラムのイメージ見てて、
はいはい、
これ何なんだろう、まあ、意味不明 で、はいまあ、完全にギャグだったから、はい、こういう人だったんだと思ってちょっと安心したんだけど、はい、そしたらやっぱあれが好評だったらしくて、はい、ブラム学園2みたいな、
は
い、またもう一回やって、はい、でその後いろいろあのアバラとか、
はい
あと
バイオメガ、
そうバイオメガもやってっていうのがあったんだけど、結局あのまあ、同じ路線からちょっと本人もやっぱり今のアニメとかっていうアニメ化するとかっていうのを意識してたのか、シドニアの騎士になった時にかなりブラム学園のテイストだったなって思ったので、ちょっとお色気
だいぶポップになりましたよね、ポップっていうか
あれは意識して、でブラム学園っていうのをやった時に手応えがあったんだろうなと思った。
なんかだから逆に二兵務むバイオメガとかのやっぱ硬派な感じがすごい好きだったんで、
う
ん
う
ん、
いや、まあ、まさにそう、やっぱりそういう人は多いらしくて、
シドニアからちょっと読まなくなっちゃいました、ね、
シドニアの騎士も面白いけど、なんか次またアバラみたいな、アバラが一番面白かったと思うんだよね、
うんうんうん、
一応シドニアの騎士はアバラの要素も入ってる、
はいはいはい、
アバラってあれ結局強化外骨格って変身ヒーローもじゃないですか、
はいはいはい、ていうか二兵務務ってなんだかんだでずっと仮面ライダーですよね、
そうそうそう、であれをもっとなんかデザインとかの世界観をなんか他のものからの影響みたいな感じで、はいはい、なんかアバラは割と硬派なイメージだけど、あちょっとやっぱこの人のこういうとこギャグなんだっていうのもあって、うんうん、おばちゃんが 出てくるところとか、
あのドア開けたおばちゃんが、うるさいわやつドア開けてこう隣の家に文句言ったおばちゃんが、その隣のおばちゃんがそのなんか菌に感染して、まあ、なんかこう巨大なこうグロテスクな巨人みたいになってて、
あれとか、まあ、
殺されるっていう、
あれギャグなんだなっていうのとかがまあ分かりつつ、うんうん、なんか爽快な感じがして、その一枚の絵でバッと見せるかっこよさもあるし、で変身ヒーローものっていうのもあるし、なんか名前その東重工とかもそうだけど、それまであった要素を全部シドニアの騎士になってなんかうまくまとめてった感じやな。あのカビ刺しとかっていうアイデアも、あとガウナか、
あ、はいはい、ガウナ、
ガウナってのも、まあ、アバラだとその強化外骨格 の名前がガウナって変身、
黒ガウナ白ガウナ、
あそこからだろうし、
なんか同じ用語でもやったらなんかその作品の中で使うっていうのは、うん、なんか、なんかブラムに出てきた東亜重工とバイオメガに出てきた東亜重工ってなんか全然違う組織なような気はしますけど、う
ん、なんかブラムの世界の方はその後あの不景気になっちゃって、いろいろなんかブローカーみたいなことをやりつつダメになって、でもなんか一応東亜重工っていう名前のその壁とか残ってるみたいな、なんか大敗した後の世界っていうのが まさに描かれてるイメージだけど、まあ特に意識はないんだろうなって。
バイオメガの方は一応ちゃんと最初のところで東亜重工のちゃんと本社ビル出てきますからね、あの
一応なんかまあ主人公がもう東亜重工っていう 軸として東亜重工が出てきてるし、ちゃんとした組織としてまあ出されてる、
なんかこうなんとなく2つの企業同士のなんかこうもう国とかじゃなくて企業が支配してる世界のなんか話みたいな感じがありましたよね。
まあ、だから面白いね。なんかブラムとかの方がその後の世界なイメージが、はいはい、
そうですよね。なんかバイオメガの後の世界って感じします、ね、
全部だからどんどんどんどん前の話にエピソード1、うんうん、エピソード4から3、2、1みたいに戻ってってるような作り方、本人的には。
ただあれが全部本当一つの中でその世界の中でこう二平ユニバース的につながってるのかどうかもよく分かんない
ですけど、ね、そこはまあ曖昧でいいんじゃない。なんかモチーフとして同じ名前が出てきたりっていうぐらいで、なんかあの人の元一番最初のブラムとかを考えると、あんまりそういうなんかスターシステムとかっていうのを言う作風じゃないし、まあ、シドニアの騎士はちょっとね、あれが代表作というか、あそこから読んだ人からするとあんまりシドニアの騎士までの流れっていうのが、
そうですね、
まあ流れでもどんな後から読んでもまあ面白いと思ってたら面白いのかもしれないけど、
でももうわけわかんないですもんね。俺思うのが、俺実はすいません、ちょっとこれ話ずれちゃってきてますけど、今なんか二つの話になってきちゃってますけど、久保タイトって二平勤の影響すげえあるんじゃないかなってっていうのは俺なんとなく思ってて、なんかそのソウルソサエティ、うん、
それは似てる、似てるね、
あのシンプルになったあのなんだろう、こう装飾とかされてない、うん、なんかこう極力なんかこう線と面だけで作られた世界っていうか、なんかこの割とこう大きな塊みたいなものがボンってあって作られた割とシンプルな世界みたいなイメージとか、あとなんかその主人公以外のなんかその周りに出てくるこう雑魚キャラっていうか、あのこう中ボスみたいなやつの左右にいるなんかこうお面をつけたやつみたいなのイメージが、なんかそのそこになんかちょっとこうゴシックホラー的ななんかそのドクロだったり、ドクロですよ、ドクロのイメージっていうのをその中ボスキャラの左右にいる雑魚キャラのところに持ってくる感じとかは、
ああ確かにあるかも
しれない、まあ、影響感同じものをなんかまあ摂取してるからか、同じものを摂取してるのか分かんないですけど、久保タイト結構ブラムっていうか二平勤の影響あるんじゃないかなって思うんですけど、ね、で
も確かにビジュアルデザインとしては好きそうな感じはちょっと
すよ、ね、
まあ、おされさが違うんでしょうけどね
なんかあれですよね、なんか二平勤はなんか突き詰めてこう、まあ、基本的にまああのゴシックだと思うんですけど、うん、ゴシックホラーのイメージだと思うんですけど、まあ、なんかニュースは結構それかっこよくできてるのが、なんか久保田人はこう中学生
あのジャンプの後ろのあれじゃ、あのドラゴンとかのモチーフになったあの 剣のキーホルダー、
キーホルダー
あれを買いたがる中学生、
襟首のとここのこの袖のところ、あの首の襟のところにこうチェーンがついてる服とか、
確かに
着ちゃう感じ、そう、ね、ありますね、交代とは。
あでも結構そうか、近い、あの能面みたいな白い能面みたいな顔したやつが出てくるのとか確かにね、
ちょっと駆除系っぽかったりしますね、
似てるところあるのかもしれないね。
特にあのアバラの感じがすごい、まあなんか近いアバラの世界っていうか、あの二列ともアバラに出てくる、ね、あの街の感じが近いかなとか思ったりはしますけど、
変身とかもそうだしね、
うんうんうん、
変身だもんねあれね、
そうっすね、うん、しかもなんかサイバーパンクからだいぶ脱線しました。じゃあなんか大体そんな感じですかね、
サイバーパンクからまあ映画っていうのは、はいはい、そういう流れですかね、まあ、映画とグラムみたいなちょっと派生したこの世界観っていう、はいはい、
じゃあちょっとここからじゃあちょっと結局パート1 30分で撮る予定がもう1時間20分喋ってしまいましたが、でちょっと一回ここで切って、じゃあ今度ロボットアニメとの比較、日本のロボットアニメとの比較っていう方にじゃあ行こうかなっていう感じで、じゃあ一回切ります。